ヨハネによる福音書11章45節から53節の御言葉に聞きます。イエスのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとに行きイエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司長たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているがどうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿をも国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に国民全体が滅びないで済む方があなた方には好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。今朝も神が私どもを呼び出してくださって神の民としての恵みを与えてくださっていることを覚えて信仰の告白をいたします。使徒信条を持って信仰告白といたしますので応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり天に昇り全能の父なる神の身に座したまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず聖なる行動の教会聖との交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ず。祈ります。天の父なる神主の初め主イエスキリストがよみがえられたその日をその朝を記念してこうして私どもが礼拝をしますことを感謝いたします。復活のキリストそれが私どもの救い恵みでありました。どうか今私どもが死を超え大変の命の恵みの中に置かれていることを今日もまた覚えつつこのひとときあなたの皆を称えるものとさせてくださいますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために作り立ててくださいました。救いは十字架と復活の主イエスキリストにあります。十字架と復活の主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたご自身が働いてくださってこの地の救いがなりますように。救われるということはあなたの救いの恵みに満たされることであります。そこにこそ本当の意味での平安があります。私どもを満たしてくれるのはあなたの慈しみその慈しみに預かることを通して心を満たされもはや戦いを学ばずその真実な平和の道を私どもが行くことができますのでどうぞ多くの人々があなたにある慈しみの恵みに満たされ 戦争を平安であり平和な歩みができるよう顧みてください。特に犠牲者をあなたが顧みてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうぞあなたがまずは幼稚園に集う子どもたちを捉えてくださって、あなたの恵みへと至らせ、またあなたの祝福のもとに健やかに成長させてくださいますように。そのためにもその子どもたちの家庭が祝され、そして縁の営み、そこで労する者たちがあなたの恵みによって強められ満たされるものとさせてくださいますように。また公益財団法人社会福祉法人と関連の2つの運注者があります。あなたを明かしする者としてあなたが用いてくださいますように。そして祝福し、真実にそのことを通して人々があなたへと至れるよう、導かれるよう顧みてくださいますように。教会はこうしてあなたを中心にした、あなたがこの中心にあってくださる、そういう集まりであります。どうかあなたがここに臨在してくださっていることを感謝を持って覚え、そのあなたに貸し込むことを通してあなたの御栄が豊かに表されるものとさせてくださいますように。重荷を負っているものがたくさんあります。またまさに争いの中で傷ついているものたちもたくさんあります。あなたはご存知でありますから、どうかそこに必要な助け、また慰め力を注いで、くださいますように。それぞれのところに散ってあなたの前にひざまつき、御顔を仰ぐ者たちをあなたが顧みてくださって、そこに臨みあなたの慈しみを垂れてくださいますように。あなたご自身がここにいます、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。イエスはラザロを墓からよみがえらせました。そしてラザロに言ったのです。ラザロ出てきなさい。この主イエスの言葉、命令はラザロに命の息を吹き込みました。主の言葉はまさに神の言葉として人に命の息を吹き込むものであるということを改めて思います。その主の御業を目の当たりにして、マリアのところに、これはマリアを慰めにということでありますけれども、弔問に来ていたエルサレムからやってきていましたユダヤ人たちの多くは主イエスを信じたと言われております。主を信じたとはそれではどういうことなのでしょうか。主イエスはラザロをよみがえらせるにあたって父なる神に祈られました。その祈りはというとこの主がそこでなさる御業はまさに群衆のためであり、あなたが私と、あなたが私を、あなたがというのは神、父なる神がということですが、父なる神が私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためであると、これは42節にの言葉でありますけれども、そのように語っておられたわけです。でマリアとこの前のところでのマルタとマリイエス、主イエスとの会話では、マルタは主イエスを神の子メシアと信じますと答えておりましたけれども、ここで民衆が求められて、また民衆がそこで信じたということはどういうことかというと、主イエスが父なる神より使わされた方と信じたということをそこに言っているのであります。もちろん父なる神から使わされた方と信ずるということは、その方が人々に命をもたらす方、すなわちメシアであると信ずるということにつながっておりますので、両者はかなりそのかけ離れているわけではありません。しかしマルタの方がより明確に神の子を救い主というふうに言い表したということを言っているものであります。主イエスの御業を目の当たりにして目撃して、人々はまさに神の底に御業を見たのです。否定しようもないメシアとしての御業をそこに見た。それゆえに人々は主イエスをメシアと信じたと言っているのであります。主イエスは神から使わされた方、メシアであるとのまがいもない事実を目の当たりにして、人々は 主イエスをメシアと信じないわけにはいかなかった。本来信じるしかないのだということをここでは最初のところで語ってくれていると言っていいかと思います。ラザロを死から蘇らせた主イエスを私どもはメシアとしてキリストとして信じてよい、信じないわけにいかないのだということをこの御言葉は私どもに示しているのであります。しかし筋道としてはそうなのでありますけれども、それでことは終わった、それで皆が信じて、それでまさに、それで、ことはなったという、そういうふうにいくわけではありません。信じられない者たちもいた、受け取れない者たちがあったということがその続きで語られていくわけです。中にはファリサイ派の人々のもとに行った者があったというのであります。彼らは主イエスのなさったことをまさにファリサイ派の人々に告げるのであります。ここでのファリサイ派の人々という意味は宗教的な指導者ということであります。彼らを指導する、宗教上において指導する、そういうファリサイ派の人々のところに報告に行ったということを言っているのであります。ですからファリサイ派の人々ばかりではなくて大祭司たち、祭司たちも出てくるというのはまさに指導者として、宗教上の指導者としてファリサイ派の人々だけではなくて、その宗教上の指導を担うのは祭司長、また大祭司であるわけですから、それらの人々の会員が招集されるということになったということをそこに言っているのであります。主イエスがラザロを蘇らせたことを目撃した、目の当たりにした、しかしなお受け止められないでいる、そういう者たちがファリサイ派の人々に告げる。それは宗教上の指導者たちにそのこのことをどう受け止めたらよいのか、そういう判断を仰ぐという意味合いを含んでいると言っていいかと思います。何かあった時にその筋の権威に聞く、そして判断を仰ぐということが実は行われるということであります。まあテレビを見ていますと、何か問題があるとですね、その筋の専門家に登場していただいて解説を仰ぐなんてことをやってますけれども、ここではですね、まさに宗教上の問題ですから、その宗教上の権威を担っていると考えられているそのファリサイ派や祭司長たちに、その判断を仰いだ、そういうふうに言ってよいかと思います。祭司長たちとファリサイ派の人々は最高本院を招集してどうすればよいのかということを決めなければならなくなった。そして決めるというのがここに言われていることであります。宗教上の最高会議で決議を出すということがここでのテーマになっているわけであります。どうして最高法院を開くか、それについては47節48節に言われております。それは主イエスが多くの印をし、すなわち多くの印というのは奇跡の技を行うということです。その奇跡の技、奇跡というのは神の御業と信じられていましたから、その奇跡の技を行っている、これからも行うだろう。そしてそのことを多くの人がですね、そのことを放置しておくと、皆が彼をメシアと信ずるようになってしまう。そのことを良しとはしない。それにとどまらない、信じるばかりではなくて、そうなればローマ人が来て、すなわちローマ人というのはローマ帝国がということです。ローマ帝国が武力を持って介入するだろう、そのようにここで言っているので、あります。ここに言う皆が主イエスを信ずるということを恐れておりますが、まずはこの主イエスを恐れるということは、どうしてそのことが彼らにとっては有意識問題なのかということを受け止めておかなければなりません。主イエスを放置する、それはまさに主イエスはそこでじっとしているわけではありませんし、隠れ住んでいるわけではありませんから、多くの印をこれからも行うだろう、奇跡をこれからも行うだろう、そのように放置をしておけば、多くの印を行うことによってさらに多くの人々が主イエスを信ずるようになるだろう そうすれば自分たちの宗教上の権威は脅かされているに違いない。ついにはですね、失ってしまうということも感じてはいられなかったということです。多くの者が信ずるというのはそういうことです。多くの者が信ずることによって自分たちを信頼する、そういう自分たちへの信頼が失われてしまう、そのことを懸念しているというふうに言っていいかと思います。それが一つであります。で、ここにたとえ宗教上の権威であろうとも、その権威というのはまさに地上のものである限り、それは移りゆくもの、相対的なものに過ぎないということをまずは覚えなければならないかと思います。地上において絶対という権威はないのです。もちろん地上において絶対の権威であるかごとく振る舞うという人たちはいます。そして国もないわけではない。しかしそれらの人々はいずれは死んでしまいます。まさにずっと権威者であられるわけではないわけであります。いかなるこの世の権威も不変ということはなく、絶対ということはないのであります。しかし主の権威は違います。神の権威は違う。まさにそれは相対化されることのない絶対の権威、それが主イエスのメシアとしての権威、また神の子としての、神の子なる神としての権威なのであります。その権威は不変なのであります。この世の至るいかなる権威も不変絶対ということはなく、不変絶対である主イエスの権威の前に無力でしかないということを覚えなければなりません。それなのに自分たちが主イエスに勝って力あるものとをして間違って思い込んでしまっている。それがこの宗教的な指導者たちの姿を示すし、単に宗教的な指導者にとどまらず、地上の権威はすでに全て移りゆくものであれば、地上の権威の姿であるということを覚えないわけにはいかないのであります。だから皆、多くの人が主イエスを、さらに多くの人たちが主イエスを信ずることを恐れているということであります。主イエスをメシアと信ずることは恐るべきことであるということを彼らは思っているのです。しかし実はそうではありません。主イエスをメシアとして知るということは救いに預かることでありますから、恐るべきことではなく喜ぶべきことなのだということを覚えなければならないかと思います。主こそが私どもの救い主、そのことを知ることは私どもに喜びを与えてくれる、まさに喜びなのだということを覚えなければなりません。しかし主を信じようとしない者にとってはそのことは脅威になる、自分たちの権威は失われることになってしまうと思ってしまうので、あります。すべてこの世の権威は主の前に無力に過ぎないことを、その人々は認めようとしなかった。そこに人の愚かさがあるということを覚えていいかと思います。この世の権力者は死をもってその権力を失います。たとえその死の瞬間まで権力を誇ったとしてもです。しかし主イエスの権威は死を超えた権威、死を超えて人々に永遠の命を与えるものだからであります。そういう意味で主の前にいつかなる権威もまた無力に過ぎない。なぜならばこの世の権威は死という現実の前に無力だからであります。そして主の権威はまさに死を超えた権威、そういうものとして緩みないということを覚えなければならないかと思います。ですからこの世の権利力により頼む、それを信奉するということは愚かでしかないのだということを覚えなければなりません。聖書は神を恐れかしこむこと、すなわち神を恐れかしこむというのは神を信ずることでありますが、この神を信ずることこそが全てのに勝っての知恵であるということを言いました。神を恐るは知識の始めなりと言われている通りであります。 ですから本当の知恵、本当の権威というのは神を恐れるところに実はあるのだということを覚えてよいかと思います。主イエスを信ずるということはこの世の神秘でありますけれども、この世の何にも勝った知恵であるということをここで覚えなければならないかと思います。この世の権力者が自らを相対化できず、自らの力を絶対として誇るところ、そこに愚かさがあり、そこには虚しさがある、それは滅びでしかないのだということを改めて覚えたいと思います。真実な力は君臨するところにあるのではありません。真実な力は使えることにあるのだということを覚えていいかと思います。主イエス・キリストが私どもに示してくださったその愛の技が使えるということなのだということを改めて思い起こしていいかと思います。十字架までついてくださって私どもに仕えてくださった主イエス・キリストであります。それこそが誠の知恵であり救いの賢さであるということを改めて覚えてよいのであります。ローマの武力解放介入ということが続けて言われています。皆が主イエスをメシアと信ずることになればどうなるか。それはローマ帝国はローマの支配を転覆させるメシア運動だと見て取って武力によって制圧しに来るに違いないと言っているのです。そうなればユダヤ人が頼みとします神殿も壊され破壊され、ユダヤの国民は滅ぼされてしまう。まさにそのことによって自分たちの権威は威信は失われ、ローマの武力制圧によって自分たちのまさにアイデンティティを失ってしまうのだと恐れているのであります。ローマの武力制圧を恐れる世の権威者たちの声がここに、祭司たちによってそこに挙げられていると言っていいかと思います。この言葉を受けて宗教上の最高権利者、有力者であります大祭司カヤファが言うのです。あなた方は何も分かっていない。すごいですね。あなたたちは何も分かっていない。これは叱責しているんです。で、責めているということですね。そして言うのであります。一人の人間が民の代わりに死に、民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だと、そのように言うのであります。この大祭司の言葉はこの世の政治的原則、政治の原則、あるいは政治信条ということがまさに隠されていると言っていいかと思います。今はそんなことをあからさまに言うことはありませんけれども、かつてはそういう考え方があったわけです。あからさまに言わないけどもないわけではない。個にとっての個人が全体の福祉の犠牲になることは全体にとっての益だという、そういうものの考え方、そういう発想があっての言葉であります。一人の人が死ぬことは全体の益となれば、それは全体の福祉、全体の幸いのためにそのことはあってしかるべき、そういうふうに考えていた政治上のそういう理解があったということですし、その理解は今も変わりもない、そういうことが隠されてそこには息づいているのだということを忘れてはいけません。そういうものの考え方では政治上の弱さを生むことになります。それでは万人の救いということにはなりません。一人一人が救われてこそ万人の救いということがなるのであります。しかしそのようには言っていないのです。大祭司は主イエスを殺すことでユダヤ全体の益となるということをここではっきり言っているわけであります。カヤファの心ないこの言葉でありますが、しかしヨハネによる福音書は この言葉はカイファ一人の思いから個人の思いとしてではなくて、この一人の人の人間、一人の人間が民のため代わり、民の代わりに死ぬという言葉が実に予言だと言っているのであります。カイファは心ならず主イエスキリストの十字架を予言するものとなっているのだとこの福音書は語っているのであります。一人の人の死が全ての人の身代わりとしての死であること、それは言うまでもなく罪なき神の子羊であられる主イエスが十字架で死んでくださることで、全ての人の罪の身代わり、すなわち罪の贖いとなって、全ての人を罪から救うものとなるということを予言しているのだと福音書は語っているのであります。もちろんカイファは十字架の贖いなど知る由もありません。ただ主イエスを亡き者にすれば主イエスを信ずる者は生まれないと、そしてメシア運動も起こることはない、盛り上がることはないと、そういうふうに言っているだけであります。そうであればローマが武力介入するということもないのだと言っているのであります。カイファの考えはユダヤの安泰だけを願っている言葉でありますけれども、しかしそれは一人の人が民の代わりに死ぬという言葉を持って語られることによって主イエスキリストの十字架を予言する言葉となり、そして主イエスを信じ殺そうとしているそんな権力者にもかかわらず、そのことを通して単にユダヤを超えて全ての者たち、全世界の人々の贖い、救いとなるのだということを実は意味軸も語っているのだということをこの福音書は語ってくれているのであります。単にローマの支配の下での安寧安泰ということを語るものではない、彼の言葉はそれを超えて全世界の人々の益、まさに安泰、まさに平安が、そこに救いが述べられているのだと言っているのであります。一人の人が民の代わりに死ぬというそのこと、この言葉が主イエスキリストの十字架を予言する言葉となった、そのことをここで語ってくれている、それがこの福音書であります。主イエスを信ずることがなく殺そうと図る不尊な権力者であります。そんな不尊な権力者もまた神は用いたものと、主イエスキリストの救いの御業に仕えさせておられるということを改めて覚えてよいかと思います。人は信じないで反対することにおいて神の御業を阻むことなどできないということをこの御言葉は私どもに示しているのであります。かえって信ずることができず反対するその行動を取ることによって神の救いの御業が推し進められることになる、そのことをこの御言葉は示してくれているのであります。同じ使えるなら反対して使えるよりも、同じ使えるならばまさに服従してはいその通りですと使えた方が麗しいのですけれども、まさに反対することをもってしてもまたそれは使えさせられることになる。で、反対したのに使えることになるっていうのは反対した人の意に反することですから、そんなことが起こるのはつまらないことでありますから、そういう意味では反対するのではなくそのことを身胸とかしこむということの方がどんなに麗しいかということを示してもいるということであります。もちろんここでは反対するそのあり方がまさに神に用いられて神の救いの御業を表す、神の栄光を表すものとしてでしか意味を持たないのだということを教えてくれているのであります。そしてその主の死、一人の義人の死はですね、単に すべてのものの益救いであるというばかりではなくて、さらにそのことが続けて言われるのはですね、この主の十字架によって全世界に散っているすべての民が神の子として集められる結果をもたらすのだとも言うのであります。全世界に散っている人々、その全世界に散っている人々が神の子として召し集められる。まさにそれは教会がそこに成立することを言っているのであります。まさしく教会は、まあここの教会だけではない、全ての教会がということですけれども、教会は全世界、主イエスキリストの十字架の贖い、十字架のその恵みをもって全世界から集められた神の民であるということをここでは示してくれているのであります。主の十字架は単に罪の贖いとしての救いをそこにもたらすだけではありません。そのことによって、その罪の贖いとしての恵み、救いを私どもがそこに与えられて、その救われた者たちが集う、集まる教会を生み出したのだということを言っているのです。ちょっとここだけ読むとそこまで読み切れないかもしれませんが、言っていることはそういうことであります。主イエスキリストの十字架の贖いこそ教会の成立のもとにでもあるということを改めて覚えて良いかと思います。いよいよ主イエスを殺すという決意がそこに取り行われました。決意がなされたのです。これからその殺すための企てがそこになされていきます。企てがそこに実行されていくわけです。しかしそのことを通して神の救いの計画がかえって推し進められるのだということを覚えてよいかと思います。そして彼らのその行動が神の救いの計画を推し進め、それが私どもの救いとなってつながってきているのだということも覚えていいのであるし、さらに私どもの救いとなったというだけではなくて、これからもその主イエスを信ずる者たちの救いと なるのだということも覚えてよいかと思います。我々だけが救われてよしということではない。そうではなくて、我々に続くものをまさにそこにまさに起こしてくださるのだ。それがこの彼らの行っている方なのだということを合わせて覚えていいかと思います。主のまさに一人の義人の死、それが私どもの救いであります。そして世界の救い、そしてそのことが世々に限りなく我々人類の救いであるし、そしてその救いを担うべく、その救いに喜びにあふれたものとしての教会がずっとそこに立たせ続けられているのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたが私どもの救いとして御子イエス・キリストをくださいました。人の使い方はいろいろです。反対し生きり立つものもあります。しかしそのことによってあなたの救いの計画が頓挫することはありません。かえって一層力強く推進される。それがこの彼の言葉こそが予言となったという福音書の言葉によって私どもに示されています。あなたは反対する者、そしてまさにそのことを理解できない者、そういうものをもう用いてあなたの救いをここに実現をしていてくださいます。ただそのあなたのその御業によってのみ人は救われるということを改めてそのことは示してくれています。なぜならばあなたの御業こそ私どもに対する憐れみであり慈しみだからであります。どうかあなたの慈しみが常に私どもにある、そのことを覚えてあなたの見つけ打ちをあなたをそこに恐れかしこみ、あなたこそ神アーメンとそこにあなたを讃える歩みとさせてください。あなたが御子イエス・キリストをもって 私ども贖い救ってくださっていることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。